いらっしゃいませ。スナックカナへようこそ。私がこの店のママ。なんだか今年はきちんとゆっくり桜を見ることができなかった水谷香奈です。このお店は寂しん坊のあなたのための小さなスナック。お酒は何でもあるからゆっくりしていってくださいね。では今夜の2人の出会いに乾杯。そうなんですよ。何ですか、気がついたらもう桜が満開すぎてたみたいな感じで、まあ毎年そうですけれども、だいたい桜が咲くかなっていう時にこう雨が降って、あ桜咲いたなと思ったらもう雨が降ってで散ってしまうっていうね、だいたい毎年そうなんですよね。不思議ですよね。また来年の桜を楽しみにしたいと思う今日この頃、1年なんかすぐ過ぎちゃいますよ。はい。でそんな中気がついたら、下ベロですね、自分のベロ下の左端の上ぐらいに口内炎ができてしまって、とっても痛いんですよ。なのでちょっとこう喋りにくく、してるなと思われたら申し訳ないんですけども、そんなママです。はい、今年度もよろしくお願いいたします。あの3月末からね4月にかけて結構いろんなことがあって、いろいろ話したいんだけど、ちょっともう話す時間がないや。今回のテーマパンの話いきますか、まずとりあえずね。はい、じゃあまずこれからいきますか。あ、こっちから行こうかな。川崎市にお住まいのたかちゃん油揚げ丼石油王さん、どうもどうも、いつもありがとうございます。あれ、たかちゃん油揚げ丼石油王さんってそんなにこのスナックかなにはね、メール出してくださったことなかった気がするんですけれども、初めてぐらい、違ったらごめんなさい。いずれにしてもものすごい久しぶり、そんな感じだと思います。かなさんごきげんよう。さてパンの話ですが、子供の頃近所に手作りのサンドイッチ屋があり、よく母が買ってきていました。ツナサンドや卵サンドも好きでしたが、それとは別にフルーツサンドはなんとなく贅沢な感じがして、食べるのがもったいない感じがしました。今でこそフルーツサンドはインスタ映えするアイテムとして存在している気がしますが、40年以上前だと非常にハイカラなものだったと思います。はい、ありがとうございます。四ツ谷に文化放送があった時に、新宿通り沿いに果物屋さんがあったのをご存知ですか？なんだっけ、タタタタみたいな名前、タタタタで、そこの2階にコーヒー飲めるちょっとしたスペースがあって、そこのフルーツサンドがめちゃめちゃ美味しかったんですよ。もちろん果物屋さんだからフルーツ美味しいし、あと生クリームがとってもね、あの甘すぎず、まあ柔らかい優しい味で、あれ美味しかったな。今でもあるのかな、なんかない気がするな。まあフルーツサンド、この2年ぐらいでちょっと流行りましたよね。うちの近くにもフルーツサンド専門ショップみたいなのができて、ちっちゃいお店なんですけれども、もう休日はね人が並んだりしてるんですよ。でうち、あのすぐそばに等々力渓谷っていうね、ちょっとした、まあ、観光名所があって、そこに休日来る人がフルーツサンド屋さんに寄ったりするので並んだりするんですけれども、私も新しいお店だからと思って買いました、フルーツサンド。いや、めちゃめちゃ美味しいんですよ。めちゃめちゃ美味しいんですよ。あのいちごとかオレンジとか、オレンジもいろんなこうね、あの全国の種類集めたりして美味しいんですけれどもめちゃめちゃ高いんですね。で、まあこんもりこんもりしているサンドですけれども、クリームとフルーツが入って、それがね、あれ2切れ、1切れってことはないよな、1切れ、あれどっちだったかな。とにかく1個が 800円とか900円する。だからこの前調子に乗って2つ3つぐらい買っちゃったのかな、とはもうそれで2700円とかするんですよ。と思って、いや大天門のお弁当だったらおかず2品に副菜とご飯大盛りで麻婆豆腐もついて1000円だよみたいな、わどうすればいいんだろう、高いって思ったんですけれども、まあね、こればっかりはこうなんだろうな、同じに考えちゃいけないんだな。大天門は大天門、フルーツサンドはフルーツサンドって考えなくちゃいけないわけですよ。それはよくわかってるんです。ちなみに私毎週土曜日は親パツの前にその大天門の1000円のごちそう弁当というものをね毎週買って、もうとにかく前の日から明日は大天門のごちそう弁当、何のおかずかなってすごい楽しみなんですね、前の日から。で楽しみに会社に来て楽しみに買いに行くんですけど、この前土曜日行ったら今日お休みですって言われて、聞いてないよみたいな、ものすごいショック、もう口が大天門の口になってるからありえないと。でもしょうがないのでちょっと浜松町のね町をお昼前プラプラっとして、土曜日なのでちょっとやってるお店が少ない中、新しいうどん屋さんができていました。博多うどんのお店で、で博多のなんていうんですかね、うどんはかなり柔らかく茹でるタイプで、もつとニラが入ってるうどんがあったので、私もつ大好きだから、あこれにしようと思って、じゃあ今日お昼はうどんだって入りました。まあ、美味しい、もちろんスープも美味しい、もつも美味しい、うどんも美味しいんだけども、どうしても私の中には大天門のお弁当とその値段がね頭の中をよぎるんですよ。大天門ならおかず2品に麻婆豆腐がついて副菜もついて、ご飯も大盛りで1000円で、目の前にあるのは、まあ、量は少なめのうどん1杯、それが1100円なんですよ。うーやっぱり大天門と心の中で叫んだ土曜日、そんな感じです。はい、大天門土曜日休まないでよね本当に。パンの話いきますよ。これあれをいただいております、メールを、お名前ありません、どなたでしょうか、ご紹介します。パンといえばフジテレビの人気アナウンサーの方々が思い出されます。ラジオネームカトパンよりカナパンさんに、いつも同感だと思って文化放送を聞いています。どうもありがとうございます。久々のゴールデンラジオ生出演面白かったです。4月から朝の外回りの生出演なんてリスナーとしては超楽しみです。思いっきり暴れてください、ゴーゴーカナさんといただきました。はい、そうですね、カトパンよりカナパンさんというラジオネームの方がいらっしゃって、私としてはとっても嬉しいラジオネームの方なんですけれども、この方のおっしゃる通り、私4月から外回りメンバーに入ります。お隣さんの木曜日の9時台なんですけれども、コーナーのタイトルが、アナウンス部長水谷香奈の今日はどこかな。どう思います、本当に、私みたいな、私っていうね、私がやるのって何度繰り返し叫んだことでしょうか。まあでも木曜日ぜひ聞いてください。まあ、できればそこだけ9時から9時20分25分ぐらいまでやると思うんですけども、そこだけこうねラジコの数字がわーっと上がったりとかするといいなぁなんて思っております。はい、次回のメールテーマがですね、そのお隣さんをこの4月からも担当してくれる坂口亜美という坂口亜美をメールテーマにお送りいたします。4月以降も文化放送で大活躍ということで、亜美ちゃんについて皆さんの思うことなんでも結構です。なんか文句とかがあれば私直接ちゃんと伝えますので、ぜひ教えてください。アドレスは かなままアットマーク joqr.net kanamama アットマーク joqr.net でお待ちしております。ああ本当はね、バウンディのライブの話とか猫検定の話とかいろいろしたいことあったんだけれどもできなかった。また次回ですね。はい、あらもう閉店の時間、そろそろ店の裏で飼っている猫の春がお隣さん外回りレポーターにママを抜擢した門馬プロデューサーの決断に驚く頃だわ。門馬プロデューサーというのは、彼女は今入社何年目ですか？まだ若いですよね。女性なんですよ。東大出身でしたっけ？頭に。でね、そんなにこうはしゃいだりわーってするタイプじゃないんですけれども、よーく見るとね、実はすごい美人なんですよね。よーく見ると門馬可愛いんじゃないっていうタイプの女性がプロデューサーをやっているお隣さんです。では最後にママの今夜のひとりごと。そうだ、新しいアナウンサー久保さん海さんの話もしたかったし、私が今惚れ込んでいる春風亭一蔵さんの話もしたかったのに話できなかった。また今度。